高山俊吉気分青信号。
こんにちは、若い俳優で、人気俳優で、知られた方が車を運転していてバイクと衝突して、そのまま立ち去ったということで、10月の下旬でしたけれども、東京の港区で起きた交通事故、自動車運転致傷行為処罰法の過失運転致傷と、それから道路交通法違反のひき逃げの疑いで逮捕されるという事件が発生しました。人気俳優だということもあって大きく報道をされました。ご本人は警察の調べに対して気が動転したと、パニックになったというふうに言っているというふうに報道されています。この事件を少し丁寧に読み解いてみたいというふうに思います。原宿警察の交通捜査課によれば、この容疑者は午後5時45分頃、この時間ですともう薄暗くなっている時間帯ということになります。東京千駄ヶ谷の交差点で乗用車を運転していて U ターンをした。その際に対向車線を対向走行してくる2人乗りのバイクと衝突をしたと。でしかし救護などをしないで現場を立ち去ったという、そういう疑いになっています。このバイクに乗っていた2人というのは若い男女のようです。で運転していた男性は軽い怪我、そして乗っていた女性は足の骨を折るという重い怪我をしたと、こういう事案です。でこの俳優は現場から百数十メートルぐらい逃げて、車で追ってきた目撃者に現場に戻るように言われて戻ったと、このように言われています。問題のその U ターンをした交差点というのは、交差点にある道路標示、道路標識を見ますと直線または左折という、そういうマークがあって、ここを U ターンして良いのだろうかというような、そういう疑問が随分交わされていましたね。当初 U ターンをしてはいけないところではないのかという、そういう疑問でしたが、これは実は U ターンしてもよろしい、 U ターン禁止というのは U ターンを禁止するという表示があるところに限られますので、その表示がない限りは U ターンすること自体は違法ではない、道路交通法に違反するということではない、それはきちんと押さえておく必要があると思いますが、テレビなどで発言をしている人を見ていますと、案外皆さんがそのことを知らなかったですね。でそのさらに議論は U ターンをしても良いということを多くの人は知らないということで、したがってこの問題の俳優が U ターンをしたということが対向走行してくるバイクにとっては予想外であったのではないかというような議論も行われていました。でしかし私はこの事故そのものについて考えてみますと、それほど広いとは言えない交差点ですので、 U ターンをするとすると、U ターンする手前でと言いますかね、本来走ってきた その道路で少しハンドルを左側に切ってぐるりと大きく回っていくというような行動を取らないと、下手をすると1回のこの左側テンパで、反対車線に入りきれないかもしれない。いわゆる切り返しをしないと元の方向に戻れないということもありうるような、そんな交差点構造だと私は思いました。でそうすると車の回転半径をなるべく上手に利用しようとすると、速度は極限的に低くしないといけない、ゆっくり回らないといけないことになります。でゆっくり回るということは、つまり U ターン行動に時間がかかるということですね。私が見ていたある局ではですね、実際に局の構内にこの道路構造と同じような場所を作って U ターンするのにどのくらい時間がかかるかということを調べたようです。でその結果、切り返しをしないで U ターンして13秒ぐらい、切り返しをするとなると16秒ぐらいかかるというふうに、やってみたらそういう結果であったという、そういう報告がありました。さて13秒とか16秒というのはかなり長い時間ですね。対向走行してくる車両からすると、自分の前方にこれから差し掛かることになる交差点を何やら対向方向から入り込んできてぐるりと回って、そして同じ道路を戻っていく方向に U ターンするという車両を遠くの方に見て、そして走ってくると、こういう構造になると思います。でそうすると、 U ターンが許される道路でないと思ったとか、 U ターンすることが違和感を感じさせるものであったとかいう議論の前に、 U ターン行動が非常にこのスローテンポで展開していく状況を目の当たりにしながら入ってくるという構造になりますので、その状況は見えていなかったのだろうか、なぜ突っ込んでしまったんだろうという疑問を感じますね。実際に転倒した路上に転倒したバイクの硬い部分、おそらく金属の部分が道路面を削りながら滑った跡を残していますが、その線は道路の方向に非常に近い、直進よりはわずかに道路の端の方に向かう斜めの線ではあるんだけれども、ほとんど直線の道路方向のについているというんですかね、印象されているということは、乗用車に、この俳優の乗用車にぶつかってバーンと跳ね飛ばされているという経過がないということは、この乗用車が展開行動をもうほとんど終わりに近いところにまで行っているところに、ほぼほぼ擦るように接触をしたということのようにも思います。あるいはそうではなくて、もう衝突をする前の段階で、バイクが転倒してしまって、そして乗員ドライバーと後ろに乗っている後部座席の人がそれこそ倒れて、バイクと一緒に路面上を滑るという、そういう状況があったかもしれない。接触しているというふうに報道されているけれども、本当に接触をしているのだろうか、接触の危険を感じて、ブレーキを入れたバイクが安定性を失って倒れて、そのまま滑っていってしまったということではないのかという疑問も若干私にはあります。いずれにせよ、展開行動の本当に最終期、最終段階で、突っ込んでいるということになるとすると、この二輪車バイクの方のバイクライダーの方の前方注視がどれだけ行われていたのかということに疑問を若干感じたというのが率直な私の印象でした。 後部座席に乗っていた女性が足の骨を折ったというふうに言われてますので、さてその女性に大きな怪我をさせた責任は俳優がどれだけ多い、そして突っ込んでしまったバイクのライダーがどれだけ負うのかというようなことがこれから詳細に分析されていくのだろうというふうに思います。報道などを見ていますと展開行動をした俳優の責任だけが議論されているような気配を若干私は感じて、さてそれでいいのかなという、そういう率直な印象がありました。車と車の衝突というのは大抵100ゼロではなくて、双方の過失不注意が重なり合う形で結果を発生させる場合が多いものですから、この事件もそういうパターンではないのだろうかという疑問を禁じ得なかったということですね。非常に話題になった、非常に注目をされた事件で、そういう事故状況の詳細を分析をして議論するというようなことをする前に、この俳優どうなってしまうんだろうかというような、そういう議論の方に皆さんの関心が集中してしまいましたので、私の目、私の頭では少しなんか議論のポイントのところで大事な点を外しているかなという印象もあったという、そういう状況ですね。さあ、ひき逃げということになったという話になり、その問題でこの容疑者の責任が大きく追及されるということになったという、そういうことになります。お話が少し長くなりました。この話はまた来週に続けてお話をしてみたいと思います。今日はここまでにしましょう。